DCM Presents Studio Smoky。
スタジオスモーキー MC のマルコです。
カルスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ちょっとね、初めて取り上げる話題で、
今日は勉強になりましたよ。
なりました。
はい、
カンジさんにね、来ていただいて、まあ、毎回ちょっとカンジさんといろんな話をしてたんですけど、その中で体の鍛え方をですね、まあ、一回話してみたいなと。カンジさんもずっと空手をやってるので、非常にいいその体をされてるんですけども、まあ、僕もトレーニング、まあ、野球やっててトレーニングが好きなんで、さんざんやってますんでね、でその中でまあちょっとね、そういう前向きな話を、まあ、できればいいなと思って、
今日かなりあれですよ、勉強になって前向きで、ちょっと頑張ろうかなっていう。
まあ結構最近ほら、やっぱりダイエットブームで、まあ、ライザップ等々ね、ああいうのも流行ってるのもありましてね、でまあちょっと一回なんかそんな話がしてみたいななんて思ってたんで、まあライザップすごくいい仕組みがね、流行ってきて、まあまああれはあれでいいかなと思ってるんですけど、まあ自前でもね、いろんなことができるので、
ちょっと私もいろいろ参考になったので、まあ、YouTube 見てトレーニングしようかなと。
そうそう、 YouTube 結構ね、いいトレーニングの参考 の、事例がたくさんありますからね、まあちょっとそんな感じで思ってます。はい、もしねトレーニングの方法に過言あるよという方がいらっしゃれば、ぜひ番組までお問い合わせいただければいいなと思ってます。はい、スタジオスモーキーatmarkgmail.comまで、ご連絡をください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとスモーキーでね、いろんなコンテンツやってますので、スタジオスモーキーでググってもらえると、いろんなコンテンツがヒットしますので、それもちょっと見ていただければ嬉しいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、カルロスです。
はい、マルコです。
コンキタゴです。
はい、今日のゲスト、
またカンジュンです。
どうもどうもこんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ちょっとカンジュンさんといえばね、はい、その空手のね、キャリアがすごく長くて、
はいはい、
で今度はタイですか、
はいはい、
タイ本格的にそのキックボクシングの修行に行きたいなんですね、
はいはいはい、
話を聞きましてですね、どこまでやるんだこの人っていう。まあ体も結構でかいし、ですごく鍛えてらっしゃるん で、まあ、僕もねトレーニング好きなんで、ちょっとなんか今日は健康的な話を、
はいはい、まあ、いつも女性のケツばっかり泳いでんじゃねえ
ないよと汗をかくかせるとだけじゃないよと
違います
ね、違いますね、
そういうね痛い思いをしてるよということをね、ちょっとまあアピールしたいがためにね、こんな番組持ってみたんですけど、
爽やかな生きてを流してますと。
いや、そういうことですよ、やっぱりスポーツは大事ですから、
スポーツも大事ですね、
はいはいはい、まあ、僕は格闘技じゃなくて野球をやってるんですけどね、まあ、やっぱりその体鍛えないと良くなやっぱりプレーもできないもんですから、
はいはい、
で今日はちょっと体の鍛え
鍛え方
何を気をつけてるかということをちょっとね、話したいなと思って、実は幹事さんとね、
はい、
お呼びしてですね、お願いしてるというような感じなんですけども、
ちょっと聞きたいですね、はい、
普段幹事さんって、まあ、こうやってよくねお会いした時に、まあ、夜もうお会いするじゃないですか、絶対酒飲まないです
よ、はいはい、
で前聞いた時に、いや酒飲むと筋肉落ちちゃうからとか言ってね、あれいつぐらいから酒飲まないんですか。
僕20代前半の頃は酒もタバコもずっとしてたんですよ。それで、はい、もうずっと格闘技が大好きで、28、9の頃にタバコをやめて、
はい、
体力の限界みたいな感じでタバコをやめたんです
よ、はいはい、
それでももっと上を目指したくなって、
はいはい、
お酒やめて、
は
い、もう4年ぐらい。
あ、じゃあもう随分経ってますね。
はいはい、
いや僕はね、まあ、酒は飲むんですけど、タバコはもう14年前にやめて、それも全く同じ理由ですよ、
はい、
体力をやっぱり維持したいっていうのがあって、タバコ吸うとやっぱり息切れちゃうじゃないですか。
切れます、切れます、
はい、だからスタミナをやっぱ維持するためにね、タバコもやめてみたんですけど、まあ、酒の量はね、残念ながら年々ちょっと増える一方なんですけども、はいはい、
右の同じ。
普段トレーニングどういう感じでやられてます？
僕は、はい、平日は、
はい、
普通のキックボクシングジムの方に通ってて、
はいはいはい、
そこで縄跳びから始めて、
はいはいはい、
ストレッチして、
はいはい、
サンドバッグ叩いて、
はいはい、
ミット持ってもらうじゃないですか、
はいはいはい、
それやって、
はい、
人がいたらスパーリング軽くやって。
でも結構ね、患者さん体結構でかいじゃないですか、一般的にああいうスパーリング、要は有酸素運動って、体重が重い人とか体大きい人って結構3分きついですよね。
そうですね、
あれやっぱり3分1ラウンドですか。
3分1ラウンドです か、
はい、か結構きつくないですか、
はい、だから工夫して年々体力落ちていくんで、縄跳び5分にしたりとか。
ああ、はいはいはい、そっかそっかそっか。
あとは走ったりとか、
はいはい、
階段ダッシュしたりとか、
はいはいはい、
そういうことで工夫してるんですけど。
週何回ぐらい、
週に 4,5 回ぐらい。
ほとんど毎日じゃん。
ほぼ毎日。
それは、平日 4,5 回、
平日 3回か4回行って、うん、土曜日に土曜日はもうあの空手をやってて、
はいはいはい、道場に
行くような形で、
はい、すごいな、本格的に
過ぎますね。それはもうあのアスリートしてたら楽しくて、
分かる、
どんどんハマっていってしまうんですよ。あの追求していってしまう、はいはいはい、飯もこれにしようとか、はいはいはい、飯まで仕事、うん、寝るのも仕事みたいな、
ありますよね、ありますよね。食事はどういう食事が多いですか、うん、
夜はあの、はい、野菜のみ、
はい、野菜のみ
野菜と豆腐のみ、夜は。そしたら寝るときはとってもきついんです、はいはいはいはい、寝るまで、はいはいはい、慣れて寝てしまったら、うん、起きたらとっても楽なんですよ、体が、
はい、
野菜だけ食べたら、
はいはいはいはい、で朝飯食うとまたうまいんです
よ、はいはいはい、
お腹減って目が覚めるときある
んです。そうです、
あれ結構気持ちいいです
か、ね、朝だからあの炭水化物、はいはいはい、スパゲティであったりパスタであったりとか食べて、はいはいはい、それ昼も普通に食べて、うんうん、夜はトレーニング終わった後に、はい、あのプロテイン飲んで、はい、そうですね、それであの野菜、はい、サラダ食べて寝るみたいな、
うん、それ週5やれば結構いい体維持できますね、
はいはいはい、
いいな、うん、ちょっとね僕も最近ね、うんうん、あのもう一回体鍛え直そうと思ってて、で僕は基本的にあの仕事が終わって大体週2か3ぐらいジムに行くんですね、うん、で土曜日は朝走って、うん、で少し練習野球の練習をして、うん、日曜日は試合っていうパターンなんですよ、うん、で食事はですね僕も夜は炭水化物取らないんですよ基本的に。ただ会食があるので、うん、その時も極力炭水化物は取らないようにして、うん、で僕ビール好きなんですけど大好きなんですけど、うん、ビールはやっぱりカロリーの塊じゃないです か、うんうんうん、か基本的にビールは最初の1杯か2杯にして、あとはもうウイスキーで、
うん、そうですよ、ビールやっぱやめた方がいいんですよね、うん、
やっぱりビールはね、いや美味しいんですよ、うん、美味しいんですけどやっぱりちょっとカロリーが高いので、うん、だからできるだけ糖質の入ってないウイスキーか、うん、まあ今ちょっと今冬なので、うん、まあ、焼酎かでちょっとね、うん、やっているような感じですよね。でも年々ねやっぱりそのウエイト、僕ウエイト好きなんで結構やるんですけど、うんうん、上げられる重量がやっぱ上がってくるんですね、うんうんうん、どんどんどんどんやっていけば、うんうん、
あ、それ年を取っても、
はあ、全く落ちないですね、はあ、で体力も、まあ、僕野球は僕ピッチャーやってるんですけど、うん、全然1試合投げる体力まだあるんですよ、うん、去年も実際あの何試合も完投してますし全然バテる感じはしないですよね。
その、うん、あのまあ、トレーニングやって、うんうん、一番の問題、課題っていうのは、
う
ん、そのモチベーションを保って、
あ、そうですね、
トレーニングし続けるっていうのは、うん、はい、やっぱ大変じゃないですか。
だから寛寿さんの場合は空手っていうモチベーションがあるわけです、うん、僕は野球の試合が毎週、うん、まあ今はオフシーズンですけども、うん、やっぱり4月、3月から11月まであるので毎週日曜日にその結果が、ね、うん、出してる、出さなきゃいけないので、だから仕事や出張なんかでジムに行けない日も結構あるんですけど、うん、そうすると最悪月金でジム行けなくて、うん、で土曜日朝練習だけやって日曜日試合やると結構不安でしょうがないですよね、はい、だけどそういうのがあるからやっぱりトレーニングして、まあ、やろうっていう感じになりますよね。
そういう何かがないとなかなか難しいですよね。
その続けるっていうのが、まあ、僕も普段運動してないんですけど通勤だけなんですけど、
通勤運動じゃないよでサウナがトレーニングといったら同じ
ですよ。あともう風呂ぐらい
泊まりマッサージってまずそういう時代なんです
よ。ゆるゆるだよ
ストレッチ、はい、まあ、体当然なまってきたりとか、はい、太ってきちゃったりとかするんで、はい、まあ、絞りたいなとか、はい、体力もちょっとつけないと、はい、まあ、普段やっぱり生活、まあ、仕事するにしてもやっぱりその根気とかってやっぱり体力からつながるとかあると思うんで、うん、
ね、
はい、落ちてくるとやっぱ根気続かなくなってきまして、
ね、
なんかその格闘技をしたりとかスポーツするっていうのじゃないんだけど、はい、やっぱり体力って必要だなとかって思ってやり始めるんですけど、うんうんうん、まあ続かないわけですよ。
そうですね、うん、これはそうでしょう、
続かない。
これをね、やっぱりこう続けるなんかコツとか、
いや、明快なコツがあります、
はいはい、
もうね、イメージするんですよ、うん、明日いい女性と会うかもしれない、今夜かもしれない、
その試合を常にシミュレーションして
もらう、常在戦場ってやつですね。
なるほど。
で、女性の前で自信持って裸になりたいっていう思うじゃないですか、男性、男であれば。もう
15年ぐらい前に諦めたんですよ、
その。諦めた全然早すぎるよ、ね、
もうそこで見栄を張るのはやめようと。
いやいや、それは見栄じゃないですよ、やっぱり。あのでやっぱ男としての矜持じゃないですか。
確かに、飲み会で脱いでもいいように。
そうそうそう、極論すればね。まあ、飲み会で脱ぐのはちょっとどうかと思うけども、やっぱり仲良くなった女性と、うん、やっぱり二人きりになった時に、うん、やっぱり自信持って裸になりたいじゃないですか、
う
でそのために毎日ちょっとずつちょっとずつこうシェイプしていくっていうか、
そうですね、
はい、逆にほら僕もね、はい、あの全くそういうものあるとは言わないんですけども、はい、ちょっとトレーニング怠ってたりなんかして、はい、でその時だけで女性と仲良くなったりするんですよね。で自信持ったらなんかちょっと俺今日抜けないなとかね、うん、あるんですよ。
ちょっとでもこうナルシスト的なやっぱ要素はあります
か？あるあるある、それはやっぱりありますよね、
うん、ありますあります、
それありますよね、うん、だってやっぱり自分の体って自分が一番よく見てるので、うん、少し締まってきたなとか、うん、ついてきたなとか、やっぱりジムトレーニング終わった後にシャワールームに必ずこう鏡でこの辺がいいなとかやっぱあるじゃないですか、うんうん、それは当然ありますよ。
やっぱりそういう T シャツがなんか似合うからになるとか、
まあ T シャツ、まあ、T シャツもそうなんですけど、
脱いでも大丈夫とか、
そうそうそうそう、やっぱり油断してるとね、やっぱり僕も太りやすいんで、体質が水が太るんですよ、僕は、うん、だから鍛えてないとすぐ太っちゃうんで、はい、だからそれはやっぱりありますね。でもあ、まあ、もちろん野球のためにっていうのは一番多いんですけど、うん、やっぱり同じぐらいに女性の前で、うん、自信持って裸になりたいっていう、あれ結構大きいですよね、これね。
とても大きいですね。
はい、ね、そうですよね。
誰しも好きなスポーツはあると思うので、うん、それを続けること、
はいはいはい、
どうしましょう、我々。
いや、スポーツがなければ女性ですよ。
女性で、
一番おすすめなのは、うん、やっぱ格闘技系のジム行って、うん、素人の大会、今たくさんあるので、それで一応出て、モチベーションすごい上がるので、一応試合に出たら。
確かに、確かに。
僕今ね、年齢が41にこの間なったんですけど、うん、はい、で格闘技経験がまあ過去にないです、はい、でスポーツ経験は小学校、まあ、いっぱいぐらいはサッカーしてたりとかしたんですけど、はいはい、それ以降はまあ遊びでやる程度っていう、はい、もうこの完全に文化系な、はい、インドア系のですね、うん、40年起きてきたんですけど、これ今からその格闘技で、はい、まあ、そのエクササイズ的な格闘技もあるわけじゃないですか、うんうん、であれば例えば今から行ってもですね、それなりにこう順応していけるものなんですかね、うん、そういう格闘技のジムとかそういうものに、
いや、
いや、それはあの、まあ、空手の世界でも言われてるんですけど、うんうん、いくつになって始めても遅いっていうことは一切ない、
うんうんうん、そうなんですか、
はい、あの大会にしても同じ実力ぐらいの人と必ず
あるんですよね、レベル
であるので、うんうんうん、そこで一度でも勝ったらとてもモチベーション上がるんですよ、うんうんうん、そしたら次々って、うん、
なるほど、
どんどんなっていくので、うん、ぜひ一度なんか試合的なもの出たら、
そう、
ね、
う
ん、
そうか、あれどうですか、今仮にズムの素人なんです、うん、僕もそうなんですよね、格闘技に関しては、うん、で入会ジムにしますよね、うん、で1ヶ月か2ヶ月びっちりトレーニングした後にすぐ試合とかっていう、そういう感じもできるんですか？
全然可能です、これもトレーナー次第、
はいはいはい、うん、でまあ怪我しない、要するにレベルを合わせるってことはそれ怪我しないためですよね、
そうですそうです、ね、そうです、あの僕が一度も子供の頃から極真系の空手してたんですけど、途中離れたのは時代遅れと思ったからなんですよ。
ああ、なるほど。
あの沖縄の空手の先生、要は試合出ても打たしなさいと、打たして殴り返しなさいと、それって時代遅れじゃないかなってすごい疑問に感じたんですよ。それでタイのムエタイとか見て、あ、綺麗に避けてる、そういうのを憧れて、結局ムエタイジムとかキックボクシングの方に流れていったんです。だけど、翻って見て、沖縄の空手の理論、うん、とっても正しかったなと思って、うん、結局、空手やってた人は空手に戻ってしまうんですよ。
そういうものなん
ですね、大体。だから、こうやってキックボクシングやっても、空手に戻ってしまってるし、そういう人とても多いですよ。
まあ、沖縄空手って、なんか格闘技、日本のね、武道のまあ源流みたいなところがあるわけで、ね、あの特に打撃系に関しては、そうですよね。なるほどね。うん、まあただね、とはいうものの、こんちゃんにしても、まるこさんにしても、その、まあ、スポーツ経験とか、いわゆるガチでっていう、ちょっとね、やったことないんで、ただしでもやっぱり男なんで、やっぱり体をシェイプしたいって、やっぱどっかあるわけじゃないですか。そうですね。そういう観点に立つと、最近ほら、ね、ライザップ。
はいはいはいはいはい。
ありますよね。ああいうのってどうなんですかね。
いや、本当にあれ、これ、本当の話ですけど、僕の知り合いが出てるんですよ。
え、
知り合いが出てるんですよ。CM とかも。
CM に？
そう。
え、嘘？
本当。
うわーっと。マジで。へぇー。
で、急になんか、真っ黒になっちゃって、こう、テカテカしちゃって、ニコニコしてるから、
あれとか思って。
で、あの、まあ、ビフォーアの方ができて、あ、こいつこいつって思って、はい、そうそう、こいつこいつって思って、あれ、 何買ったんだろうと思って。
あ、確かにでも効果はあるって
言いますよね。いや、効果はやっぱり出ますよ、あれは。
2ヶ月で出る、
2ヶ月、まあ、3ヶ月ですね。
3ヶ月
大体3ヶ月で変わりますもんね、人間の 体型というか、あれはもう食事とトレーニングなんで、うん、
あれ豆を食べていればいいって話でし
たね。まあ、豆というか炭水化物きもうやっぱカーブカットですね。
カーブカット
で、あと、うん、ウエイトトレーニング、トレーニング週3かな、うん、で痩せたい人って筋肉の大きいところをまず鍛えなきゃいけないんで、うん、人間の体で筋肉が大きいのは太もも、うん、あとお尻、うん、あと大胸筋なんですね、うん、これを集中的に鍛えると代謝が上がって、うん、で、うん、いわゆる脂肪が燃焼しやすくなるんですよ。でもう一つはそのまあいわゆるランニングと組み合わせるのが大事で、
有酸素運動、
はい、で有酸素運動は先にやるんですよ、うん、ウエイトの前に、
うん、
でそれで息を上げて脂肪が燃えやすい状態にしておいて、
う
ん、でその後にウエイトをやると効果的は効果的なんです。
確かに短期間なんですけど、はい、ゴールドジム行かれた時にそうだった、
はい、まあ、そうでしょ、うん、これは結構体を締めたい人の、まあ、一番簡単なやり方。
あとほらお腹をへこまかし、はい、へこましたいのにっていう、はい、どういう運動すれば、
これは患者さん詳しい、
これはとても詳しいです。
あ、
まず、
ぜひぜひ、
はい、人間って、うん、腹筋は必ずあるんですよ、
うんうんうん、
脂肪を全部取ったら、うん、みんなシックスパックっていうじゃないですか。そのに割れてるんですよ、
うんうん、
みんなあるんですよ、
うんうん、みんなあるんですよ。
ただ脂肪で隠れてるだけなんで、
うんうん、
他代謝上げれば、
う
ん、勝手にもう割れます。何もしないでも、
うんうん、
なのでさっき言ったようにつけやすいとこからつけて代謝上げたらもう勝手に割れます。
そうなんですよ。
うーん、
これは本当ですよ。
これ本当です。
腹筋運動をじゃあわざわざする必要がない。
ない、ない。基本的にはそのもちろんやらないよりやった方がいいんですよ、うん、やった方がいいんですけども、うん、一番手っ取り早いのが太ももとお尻と大胸筋を鍛える。
じゃあこういったベンチプレスとかどうですか。
ベンチプレス、そうですね、大胸筋はベンチプレスでしょう、うん、あと太ももとお尻はスクワット。
ああ、スクワットか。
これは自重でできるんで、機械使わなくていい、うん、まあ、レッグプレスが一番ね、うん、効果的なんですけども、うん、もし家でもこれできる、スクワットを1日どうすか、まあ、20回か30回ワンセットのかける3ぐらいやればいいですね。
スクワットか。
多分時間にすればどうすか、まあ、5分ぐらいで終わりますね。
確かに。ただ体重を例えば80キロある人が60キロに落としたいと、うん、こういう、
うん、
ちょっと僕それって無謀と思うんです、
う
んうんうん、20キロって、
う
ん、果てしなく遠いので、
うん
うん、そうではなく、
うん、
1日10分は必ずやるんだと、
うん、
どこにいてもできること、
うん、
今で言ったスクワットとか、
うん、
それを毎日続けた結果、60キロになったらラッキーじゃないか、ね、みたいな、
うんうん、そのためにできるだけその体重の記録をつけるべきなんですね、
うんうん、
ライズアップとかでも多分レコードダイエットに近いことをやらせるはずなんですよ。なんでかというと毎日ってそんなに急激に変わらないん で、うんうんうん、で1週間経っても1キロしか変わらなかったらがっかりするじゃないですか、
うん、まあ、でも1キロ違えば、
ね、でも 1週間に1キロ仮にしますよね。仮に今週始めました、土曜日始めました、で来週の金曜日体重は80キロがスタート、79キロでした、あ、たった1キロかと思うんですけど、これ1ヶ月過ぎれば4キロ落ちてるわけですよ。つまり継続しないと体重って落ちないの で、
うん、
でそれも単純にこう体重を落とすだけじゃなくてトレーニングしながら落としてるので代謝が良くなってるので、またリバウンドしにくくなってるはずなんですね、これ、うんうんうん、
あと人の体重は時間によって 1.5 から
2
キロぐらい変わるので、そうそうそう、同じ時間に必ず測る。
そうそう
そう、それ重要なんですね。夜
なら夜、朝なら朝、これも結構大事
測るということです。ちなみに1キロの脂肪は7900カロリーぐらいあって、だいたい 7-8 時間連続で走ったら1キロやっと落ちるぐらいなんです。それぐらい大変なことなんですよ、
は
い、
運動で落とすっていうのはすごい大変です
ね。1日7時間か8時間やったら水分が抜けてマラソンとかしたら3キロか4キロ落ちるっていうじゃないですか。で脂肪は実際1キロしか燃焼してないんですよ。
なるほど。
7-8時間、
7-8時間ビールなんて飲んじゃダメじゃないですか。
だから、まあ、ビールは美味しいんですけどまあほどほどに、まあ、しておくべきかもしれない。
ラーメンなんか
食べてないやつ。ジョギングたまに塩くなると思って、たった30分ぐらいして帰りビールを仕事の会社に帰ってくるっていう。
それが多いより終えちゃってるね。
そう。でもさっきスクワットって話が出たんですけども、うん、
はい、
まあ、スクワットでも僕は膝とかやっぱ、うん、腰とか、うん、いきなりこういうスクワットやると、
うん、
ちょっとこう。
あ、だから、うん、あれなんですよ。スクワットは、うん、今ちょっと。言葉でうまく説明できないんですけど、うん、正しいフォームがあるので、うん、YouTube でね、
う
ん、スクワット正しいフォームで検索すればすぐ出てきますので、うんうん、でもし 体が足がきついんであれば別に5回でも10回でもいいんですよ、うん、最初は、
うん、もうそこから慣らしてい
く1分でもいいから、うん、でも絶対に回数重ねていけばできるようになるので、これは人間の体は絶対そうになってるんですよね。
あと腰弱いって言ってたんですけど、バランスボールを一つ使ってきて、これで腹筋するん
ですよ。そうですね。
そしたら腰も痛めないし、ね、あとはあのバランスボール乗ったりとかバランス取ったら、うん、あのなんていうんですか、うん、中のインナーマッスルが
鍛え
て、はい、それでコルセットの役目になって、
はい、バランスボールってこのくらいのボール、
もうこのくらい、65センチぐらいの
ボールって65センチやつ、
ああ置いてある、置いてある、
はいはいはい、
あれですね、腹筋したりとか、いろいろ使えるんですよ、うんうん、あれの上に立ったりとか、壁、うんうん、そうそうそう、立ったりとか、そういうことしてるうちに、インナーマッスルで
鍛えられ
て、締まっていくし、
シェイプアップしようかな、うん、
あのほら、インナーマッスルというと、うん、あの以前、ロングブレスって、
ロングブレス、はいはい、ありましたね、
入りましたでしょ、あの、某タレントが、
某タレントが、はいはいはい、
あれなんか、一回もあるみたいですね、感じさん、
ちょっとあれは、はい、あの、沖縄空手からのパクリじゃない
ですか、え、マジっすか、
いや、僕パクリではないですけど、
でも沖縄空手にも、うん、ああいうその、
はいはい、
思想というか、うん、発想というか、あれがあるという、
腹式呼吸、
腹式呼吸ですね、
ふーって吐くの、は
い、そうですよね、
例えばあの、はい、瞑想であったりも腹式呼吸でしますし、あとはあのヒクソングレシーさんは腹の呼吸って言って、ね、スーハースーハースーハーって動かすじゃないですか、これもすごく痩せるんですよ、
腹式、あ、こうやって、あ、なるほど、腹の筋肉使いますね、
ヒクソングレシー、火の呼吸で YouTube 検索したら、
あの、ヒクソングレシー、
すごいですよね、あの
呼吸、なんかの凹み方
が、筋がもう鳥柄みたいな凹み方するあのあれですよね、
そういう呼吸法だけで人は痩せるって言われてるんです。だからそれであのロングブレスっていうのができたと思うんですけど、これそもそも昔からあったことだよねって。
で、それをデフォルメしたのがロングブレスなんですね。
なるほど。
なるほど。
あと格闘技からちょっと離れて、皆さんヨガとかそういったものは興味ありますか？
ありますあります。ありますよ。まあ僕はやったことないんだけども、やっぱり興味ありますよ、あれは。
で、ヨガっていうのもあのほら、要ははっきり言えばストレッチじゃないですか、うんうんうん、それを何て言うんですかね、ホットヨガもおかしな話だと思うし、要はストレッチです、ヨガって言ったら、
うん、そうですよね、うんうん、そうなんですよね、
うんうん、ただあの息吐いた時に人の筋肉緩むので、うん、その時にガーッて曲げていく、
あ、吐いた時に
曲げていく、いや、呼吸、
呼吸です、
ね、ウエイトも呼吸が大事なんで、息を吸った時と吐いた時の動作ってやっぱり違うんですよね、
違います、はい、
でもヨガとか、あんな体が曲がらないよとかね、
あ、でもそれも徐々にやっぱやるかなみたいな、
僕は断言しますけど、誰でも曲がるようになります、
やっぱ可動範囲ってのは元に戻るものなんですかね、
はいはい、
みたいですよ、
例えばこれ、股割り、うん、あるじゃないですか、うん、これは人間であれば絶対できる、
あ、
毎日継続すればできない人はいないって断言できる、
うん、正しいやり方、
正しいやり方であれば、
はいはい、
正しいやり方で正しいアプローチすれば、うん、曲がらない人は絶対、
今年ね、股割りやろうと思ってるんですよ、うん、あの内転筋あるじゃないですか、うん、太ももの内側の筋肉なんですけど、うん、実はこれって一番年取ってくると怪我しやすい筋肉なんですよ、うん、で、ここが一番怪我すると治りにくい筋肉なんですよ、うん、で、それを避けるためには股関節を柔らかくするのが一番よくて、うん、で、それ一番いいのは股割りなんですよ、うん、でお相撲さんが股割りやるのは怪我を防ぐためなんですけど、うん、なんでかというとほら、足踏ん張るでしょ、お相撲って、うん、だから内転筋を守るために股割りをやるんですけど、僕今年ちょっとそれやろうと思ってて、実はあのもう YouTube で股割りの正しいやり方を見つけて、ちょっと今毎日やってる、まあダメですけどね、
はい、続けたら必ずできるようになります、
まあ、徐々に徐々に開くようになってます
けど、徐々に、
はいはいはい、
これも根気強くやれば絶対に割れます、断言できる、
継続なんですよね、
継続か、
正しい本で正しいやり方で継続すれば必ず結果はね、やっぱり取れる、
あとあの運動の後とか、はい、体温まってる時にしたら、あの
開けやすいですよね、開きやすいですよね、
なります、
そうなんですよね、そうなんですよ、だからね、ライザップの、また話でライザップに戻しちゃうんですけど、うん、あの肝っていうのは要するに自分でやろうと思ったら多分誰でもできるんですよ、うん、だけど人間やっぱ弱いじゃないですか、うん、だから誰かにチェックしてもらわなきゃいけないし、うん、やり方もわからないので、うん、であれはほら食事をすると撮ったその食事の写真をそのカウンセラーに送るんですね、
あ、
もうそれもレコードダイエットみたいな、うん、で食事の指導をそれでカロリー何キロカロリーみたいなことをし、うん、またフィードバックされてそれを繰り返していくんですよね、うん、だから必ず 体を鍛えたいんであれば食事と運動、うん、この2つなんで、うん、食わないのはダメなんですよ、うん、これ肝ですから
ね。食わないは本当に良くなくて
ダメですね。
あの断食とかいろいろあるんですけど、
僕断食しますけどね
あの過度に例えば、うん、あの3日とか、
はい、3日やりますけどね
3日っていうのは結構激しい、
いや、あ、じゃなくて僕が断食やる目的は実はもう本当に一つだけなんです、うん、年に2回断食をやるんですけど、うん、夏と夏休みの間と年末年始やるんですよ。で夏って一番胃腸が弱ってる時期なんですよ、うん、で体力的にやっぱり一番きついんですよ、ね、うん、で野球やってて一番厳しい時期なんですよ、うん、で胃腸が弱ってますよね。でそこで何も食べないで、うん、野菜の酵素のジュースだけ飲むんですよ、3日間、うんうん、で酵素のジュースってやっぱりあの発酵されてるんで、うん、すごく腸内をきれいにしてくれるんですよ、うんうん、で胃腸を休めるのが目的なので、うんうん、3日間何も食べないとやっぱり胃腸がリカバリーしてくるんですよ、うん、で3日終わると残りの3日間はお粥だけです、うんうん、それは胃腸またリカバリーするためです、うんうん、でも確実にやった後って体が軽く調子がすごくいいんですよ、うん、はい、でそれがまず夏場やるもので年末年始もこれやるんです、うん、なぜかというと年末年始は油断したら太るからなんです、
うんうんうん、
太る太る、
はい、僕は絶対毎年もう3日がまだ断食して3日がおかえりで過ごすんですけど、うん、まあ周りはそれ美味しいの食べてますよ、
うん、
だけどもうこれも我慢するんです、うん、そうすると年末年始太らないで済むし、うん、でまあ新年迎えるにあたって気持ちもこう精神統一じゃないけどできるっていう効果があるんです、うんうん、
確かに、
はい、僕はまあ断食をこう年に2回やる目的はこれなんです。
ただの水だけとか、
はい、
そういうのはもう絶対
それはダメですね、は
い、あの肝臓であったりとか腎臓の数値上がったりするので、
はい、それは絶対ダメです、ね、僕はだから必ず酵素のジュースを飲むので、うん、はい、でプラスまあ夏、あ、ごめんなさい、冬であれば、まあ、1日1個ぐらいみかんは食うかなと、うん、ビタミン C を取って、うん、風邪を防止する
ためにちょっと前に某俳優が30日だっけ、はい、食べないで過ごした
みたいな、あ、まあ、一つの考え方なんですけど、まあ、今ね結構ねその1日1食しか食べないで、うん、その健康維持しましょうみたいなこともあるんで、うん、まああれは体質によるんで、うん、あれが合う人もいますよ、うん、実際は、うん、実際はいるんですけど、まあ合わない人もいるので、だから1日1食合う人、2食合う人、うん、まあ本当は3食ね、一応ちゃんと食べて、うん、でもそれも基本的に炭水化物は夜になればなるほどカットしていって、うん、タンパク質を見とるっていうのが基本ですよね、うん、まあ、そうすればあの結構体は元気なままで過ごせる、
勉強になりました、ね、心を体を入れ替えるために先に心をま
た
入れ替
えて、そうそうそう、いやでもね体と心はやっぱり
ど
リンクしてるので、
ね、そうですね、
はい、
そうですよね、
はい、
体鍛えて強くなったなと思ったら、うん、まあ、精神も強く、
うん、そうそうなんですよね、本当、
う
ん、そうなんですよ、
ね、
でも逆もしかりで、うん、あの試合とかしてて、はい、心が折れたら、うん、あの今までの経験であったり、うん、技術であったりも、うん、全部なくなりますから、
そうですよね、
どちらも大事、
だから出せなくなる、
出せなくなる
からね、
ま
あ、かなりリンクしますね、
はい、
あのメンタルとフィジカルと、
はい、
絶対大事ですね、まあ、でもこれは別にねスポーツやってる人じゃなくて普通の社会人でも実は同じで、うん、結局ほらあの体型が崩れてくると自信がなくなってくるじゃないですか、うん、そうすると人前に出るのが嫌だったりとか、うん、まあ教団の上ではさっき僕が言った女性の前で裸になれないとかね、うん、そういう繋がるんで、そうすると出会うチャンスも少なくなるじゃないですか、うん、でも自分に自信があるとやっぱり人前に出ていけるし、ね、人と会っても全然堂々としてあるし、うん、だから悪いことじゃないと思うので、
うん、
はい、
確かに勝負はいつでも勝負ができる感じ
ですね、そうなんですよ、上代戦場まあそれこそね、はい、まあちょっとそんな感じでね、はい、ちょっと今日勘十さんと、
はい、
ちょっと初めて実はねスモーキーでこの話題に触れてみたんですけど、
いやすっごい勉強になりました、
ね、あ、そうですか、
はい、はい、もうちょっと今日から心入れ替えて
やりますか、真
野さん多分あの2時間ぐらい忘れてると思うう
めえななんつってビール
今日帰りながらビール飲
むビールで、いやいやいや
明日からみたいな
南米式で
南米式で、そうそう
ぜひね、よあのなんていうんですか、鍛えてる人とかいるから、
うんうん、
僕のことフォローしてもらいたいです
ね、本当ですね、はい、そうですね、
お互いにこういうことをしたよ的なことで、あの切磋琢磨、
ちょっとね情報交換したいですね、
情報交換したい、
多分聞いてる方の中で、うん、やっぱり体鍛えてる人もね、うん、少なからずいると思うので、うんうん、で結構これが正解だって意外とないじ
ゃないですか、ないですね、
常にこう、
はい、
ね、改善していくものなので、
常にあの進歩していくし、
そうですよね、いやもっと言えば年齢とともにね鍛え方も変えていくべきなので、そうなんですよ、
体の声聞くではないですけど、
そうそうそうそう、
ちょっと30代と40代には違う、
あ、違う違う違う違う、だって僕なんかで言うと 明らかにその長い距離を走るのも大事なんですけど、それもダッシュを増やしましたね、うん、ここ数年短い距離を、大体50メートルぐらいのダッシュを本数をその試合前とか試合の前の日とかに割と多くするようになったんですよ。それまでは試合の前の日って大体5キロから6キロぐらい走ったんですけど、で体調整えて試合前に2キロぐらい走るってルーティンだったんですよ。でもなんとなくね疲れが残ってくるようになったんですよね。なので基本的に試合の前日は大体3キロぐらい走るんですよ。でダッシュ 50m ダッシュで大体6本から8本、まあ往復ですからね、するんですよね。
それだけで
も全然そうすると結構太ももが張るんですけど体は疲れないんですよ。で試合の前の日に試合の日になると大体アップで、まあ夏は1キロで冬は2キロアップして、ダッシュ往復 50m をまあ大体2往復ぐらいですかね、
試合の
前にやるとちょうどいい感じなんです
よ。ここ数年そんな感じです、
うん、僕はあの三浦サッカーで三浦和也さんだったりとか、はいはいはい、まあ、イチローさん、はいはい、全然レベルは違うんですけど、はいはい、50とかまで頑張ってほしい。
できますよね、うん、きっとね。
そしたらあのほら僕らも
50と
かで、はい、ある程度は動けるなと、ね、レベルは全然違うけど、
いやでもやっぱりああいうね、うん、プロにああいう人がいると目標になるじゃないですか。
目標になります。
だってね、中田秀人が大嫌いなんですよ、はいはい、
途中で、
ああ31万円時でなんか自分の探しのわけわかんないこと言っちゃってやめちゃったじゃないですか。でそのくせなんかチャリティーマッチがちょろちょろ出てくるんですよ、うんうん、あいつ大っ嫌いな、うん、本当に嫌
い。 あとその体から見て言えば、はい、結構南米の話戻しますけど、はいはいはい、サッカーはやっぱ宗教であるみたいな、そういうノリなんですよ、でサッカーする時はあの70歳のおじいちゃんから5歳の子供全員混ぜて、あの例えばじゃあ70分球場、球場借りてたとするじゃないですか、あの球場というかサッカーの、あの体育館みたいなのを借りてるじゃないですか、で、人数が、32人いますと、はい、普通サッカー11対11じゃないですか、じゃなくて16対16 で、もうガチで、40分40分分けるのではなく、80分ぶっ通しでやって、
マジですか、
マジです、マジです、70歳のおじいちゃんとかも、結構俺昔プロで稼いだことあるんだぜっていうような人とかも、結構上手い人いるんですよ。そういうのやっぱ元気になりますね。
面白いですね、はい、じゃあ年齢層もバラバラ、
もうバラバラ、5歳の子供も70歳もみんなごっちゃになって
サッカーするんですよ。サッカーはそれできるんだ、
はいはい、
なるほどな、面白いな、うん、ちょっとあれですね、神田さん、あの、うん、体鍛えてる人のお便りを募集しましょう。
募集しましょう、
ね、はい、んでまたいろいろ参考に、ね、
はいはい、
させてもらって、まあ、もしよかったら一緒になんか番組出てもらって、ね、
うんうんうん、
体鍛える、ね、
ぜひぜひ
話をちょっと、ね、はいはい、していきたいなと思いますので、
うん、ちょっと我々も頑張って返信しましょうか。
やりましょう。
絶対終わったら忘れてると思います。俺確信持ってるけど。
食の快楽にすぐ走って
。まあそれはそれでいいんですけどね。うん、要するにどっちも同じ、人生楽しみましょうっ
てい
う、ね。
人生楽しみましょう
と。はい、食を楽しむのも、うん、飲むのも楽しむのも、うん、体鍛えても同じ目的なんで、これは、はい、全然いいと思います。
まあどうせならモテる方がいい、ね。
いや、そりゃそうでしょ。やっぱり、やっぱり体はやっぱり大事ですよ、そういう意味では。という感じで今日は、
はい、
非常に健康的な話になりました。
勉強になりました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
サッカー電撃隊アルティメットパッケージには全ての過去放送、未公開過去放送、カニ肉小籠包、写真付き、番組裏話、未公開音源多数のエッチな昔話、海外での写真集、ジングル、BGM が全部入っています。トリカゴ放送のウェブサイトで発売中。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。